2018年にマラナタ18のプロジェクトがあったとき、私は YouTube で毎朝6時から40日間連続でメッセージをライブ配信しました。で、当時は週末は毎週出張でしたので、出張先からも毎朝6時に配信するという、まあ、そういうチャレンジだったんですね。特にこの期間、韓国とモンゴルに出張が入っていまして、韓国からの配信はなんとかうまくいったんですけれども、その後、モンゴルに移動して、ホテルに着いたのは夜中の1時過ぎでした。実はモンゴルと日本の時差っていうのは3時間ありますので、モンゴル時間の朝3時が日本時間の朝6時なんですね。1時にホテルに入って、モンゴル時間の朝3時から慌てて起きてですね、下はパジャマのまま慌てて配信したということを思い出します。そんな感じで、40日間蒼天祈祷会を続けて、本当にハードだったんですけれども、大きな祝福をいただきました。で、初日は、十数名ほどの参加者だったんですが、40日目、最終日には、100名を超える方々が、朝6時からの祈祷会に、出席、参加してくださいました。で、何が祝福だったかというと、この祈りを重ねていくとですね、この祈りはもう絶対に聞かれるはずだという確信が強められていったんですね。そしてこの祈りを通して神様が何か素晴らしい御業を必ず起こしてくださるに違いないという期待感が日に日に増し加わっていったんです。本当にワクワクするような40日間でした。立川教会は来週からその3倍の120日の祈りにチャレンジしようとしています。神様は一体どんなに素晴らしいことを私たちに見せてくださるんでしょうか。今回はですね、私一人だけではなくて、教会の皆さんにも証やメッセージを配信していただきたいなと思っています。夏になると各地でおみこしを担いだ、お祭りが行われますね。実はこのおみこしを担いでいる人には3種類あるというふうに言われているんですね。で、本気でおみこしを担いでいる人が3分の1。わっしょいわっしょい声をかけてはいるんだけれども、よく見ると、担ぎ棒が肩と離れている人が、3分の1。そして、ぶら下がっている人が3分の1だというんですね。本気で担ぐ3分の1と、掛け声だけの3分の1と、ぶら下がっている3分の1。あなたは、どこにいるでしょうか？いや、ひょっとすると、外側で見物しながら、批評しているだけのお客様になっていないでしょうか。せっかく神様が祝福しようとしておられるのに、外側で見物しているだけでは、私たちはその祝福を逃してしまいます。どうぞ皆さん、中に入ってください。恐れる必要はありません。主が私たちに与えてくださる人生の実は、軽いんだと主は言われます。主ご自身がその荷を担ってくださるからです。共に主から与えられる使命を担い、主と共に世界を救うという喜びに満ちた主の働きに献身していきたいと思います。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、今週もまた、あなたが与えてくださった命の御言葉、特に使徒行伝を開いていこうとしております。主が私たちに示してくださったこの御言葉を通して、あなたの御心を今聞き取ることができるように、私たちの心を静かにし、私たちに語ってください。救い主、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。 アメン。今週は使徒行伝3章1節から10節のところです。使徒行伝3章の1節から10節をお読みします。さて、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆が皆彼が歩き回りまた神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。ここには美しの門での奇跡の癒しの奇跡が記録されています。実はこのお話は次の4章まで続いていきます。この出来事をきっかけとして教会に対する迫害へとつながっていくんですね。つまりこの美しの門での奇跡は教会の歴史が第2段階へと入っていくきっかけとなった出来事として記録されているわけなんです。そしてこの出来事の発端はやはり祈りだったんですね。祈りが全てを起こしていきます。彼らが午後3時の祈りに出かけようとしたと書いてありますけれども、ユダヤ人たちは9時、12時、そして、午後3時のこの3度は宮に登って祈ることになっていました。聖霊を受けたペテロとヨハネもこのユダヤ人たちの良き祈りの習慣を守っていたんですね。この美しの門での奇跡は彼らの祈りによって導かれていったと言えると思います。神殿は異邦人の庭、婦人の庭、イスラエルの庭、そして祭司の庭というふうに分かれていました。一番外側が異邦人の庭、異邦人ではあるけれどもユダヤ教に改宗した人々が入ってくる場所です。そして次の婦人の庭にはこの入り口に柵が設けられていて、異邦人はそこに入ることが許されていませんでした。で、このエリアにはいくつかの門があって、その一つがこの美しの門だったんですね。で、祈りに来る多くの人々がこの門をくぐってくるので、貧しい人々が施しを受けるために毎日ここに運ばれてきていたわけなんですね。で、この生まれながら、足の悪い男の人は祈るためではなくて人を目当てにしてそこに座っていました。彼の関心は人から与えられるお金であり物だったんです。この男の姿は私たちに何かを語りかけているような気がします。彼は毎日神殿に行きました。でも何を見ているんでしょうか。神ではなく人であり お金であり、そして自分でした。ここに来たら何かもらえるだろうと期待してここに座っていたんです。私たちも毎週教会に来ます。私たちはここに、この教会に何を見に、何を期待してここにやってきているんでしょうか。今週礼拝を通してどんなお恵みを受けることができるんだろうか。そう期待することは決して悪いことではありません。でもそれは礼拝の本質ではないということを覚えていただきたいと思うんですね。旧約の時代、礼拝者が幕屋に来るときに彼らは手ぶらで来てはいけませんでした。必ず持ってこなければならないものがあったんです。で、それは何かっていうと捧げ物なんですね。捧げ物のない礼拝は礼拝ではありません。今日、あなたはどんな捧げ物をこの礼拝に携えてきたでしょうか。今お捧げした献金、それもそうです。私たちが神様に捧げる賛美も備え物です。でも、パウロは言いました。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。今日私たちがここに集ったのは自分自身を主にお捧げするためなんです。捧げ物っていうのは実は自分自身なんですね。皆さん、礼拝説教には下手な期待を持たないようにしてください。失望するだけかもしれません。この礼拝から何がもらえるだろうか、牧師はどんな話をしてくれるんだろうか、どんなお恵みがもらえるんだろうか、そういう姿勢ではなくて、この礼拝を通して私は神様に何を捧げることができるだろうか、そこに焦点を当てていく必要があります。この男性は毎日毎日神殿には来ていたけれども、虚しく時を過ごしていました。人に物を乞うだけの生活だったからです。私たちの礼拝もそのようになっていないでしょうか。捧げることではなく、受けることばかりを望む礼拝。もしそのような姿勢が続くならば、いつしか喜びや生き生きとした主の臨在が私たちのうちから失われていきます。そのような虚しい礼拝が、形式的な信仰生活が何年も続いてしまっているという人はいないでしょうか。でも、祭壇の上に清い供え物が捧げられるとき、聖霊の火がそれを焼き尽くします。あなたが今、主の前に、主の祭壇に自分自身を捧げるならば、心を明け渡すならば、清い聖霊があなたに下ります。清い聖霊があなたの罪を焼き尽くし、あなたを清めてくださるんです。この時、この男にこれまでとは全く違った道が開かれていきました。ペテロとヨハネは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言いました。この男はこれまでお金が目当てでしたから、人の目を見るということはなかったのかもしれません。ペテロはそんな彼に対して、私たちを見なさいと言いました。自分が持っているものを与えたいと願っていたからです。それは目と目を合わせなければ、目と目を見つめて合わせなければ与えられないもの。人格と人格のぶつかり合いがあって初めて与えられるものでした。それはイエス・キリストを信じる信仰、 キリストにある救いだったんです。私が以前、東京中央教会で牧師をしていたとき、若者たちと一緒に渋谷の駅前で、路傍伝道をしたことがありました。写真のようにですね、トーンチャイムを演奏するチーム、バルーンアートを作って子供たちに渡すチーム、そして、そこに一緒にいる親御さんに飴付きのトラクトを渡して話しかけるチーム、そして、路上で清掃をする、そういうチーム、分かれてですね、渋谷の駅前で、伝道活動をしたわけです。で、この活動をしたその翌日の夜のことでした。原宿の教会に一人の男性から電話がかかってきたんです。渋谷の駅前でこの私たちが配った、チラシを受け取った方だったんですね。この私たちが、配ったトラクトはですね、You are loved って書いてあるんですね。あなたは愛されていますというメッセージをこう書いた、トラクトだったんですね。その方は刑期を終えて刑務所から出てきたとき、彼を待っている家族も職場も何一つありませんでした。彼は電話の向こう側から私にこう言ったんですね。もう死ぬしかありません。最後に話を聞いていただければと思って電話をしました。もう消え入るような声で話されました。で、1時間ほどこの男性と電話で話したんですけれども、あ、もうこれでは拉致が開かないなと思って、今どこの公衆電話からかけてるんですか？聞いてみました。渋谷です。周りに何が見えますか？周りに何がありますか？〇〇銀行です。わかりました。そこで待っててください。今からあなたのところに行きますから。そう言って、原宿の教会から、その方がいらっしゃるっていう渋谷駅に向かいました。いらっしゃったんですね。某銀行の前で肩をすぼめて立っておられました。少しでも助けになればと思って、食べ物やわずかばかりのお金を持って行ったんですけれども、彼はそれを受け取られませんでした。刑務所から出てきたばかりのその方はこうおっしゃったんですね。ありがとうございます。でも私に必要なのは物とかお金じゃないんです。心の中の平安を取り去ってもらうことなんです。泣きながら話をされました。あなた愛されてるんですよ。だから生きてください。祈りつつ語りかけました。約1時間その方と一緒に駅前で、時を過ごした後、ありがとう、もう一度頑張ってみます、そう言い残してその場を後にされました。渋谷駅の改札口に消えていったその男性の後ろ姿を私は今も忘れることができません。人が本当に必要としているもの、それは物とかお金ではありません。それらのものは私たちが何者であり、何のために生き、どこに向かっているのかということを教えてはくれないからです。人々が本当に求めているものは、自分がこの世に存在している意味と価値であり、自分をあるがままに愛してくれる存在なのです。私たちの罪を解決してくださる唯一の救い主、イエス・キリストなんです。ペテロとヨハネに声をかけられ、これまで目の前を通る人の足元だけ、鉢に投げ込まれるお金だけを見ていたこの男が、招きに応えて、この時、ペテロとヨハネを見上げました。そこで目と目があったんですね。この男がペテロとヨハネの言うことを聞き入れないで、どうかこの哀れなものにお金を恵んでくださいと ただ以前までの物乞いの習慣を続けていたら、この奇跡は起こりませんでした。しかし、この男は言われた通りに招きに応えて目を上げたんです。見つめる目と目。感動的な場面ですよね。この時、ペテロの心の中には過去の経験が浮かんだのではないでしょうか。それはかつてイエス様を三度も否定して裏切った時のことです。イエス様が大祭司の庭で裁かれている時に、ペテロはイエス様を三度も知らないと言ってイエス様を裏切りました。そしてかつてイエス様が言っておられたように鶏が鳴いた時、イエス様はペテロの目をじっと見つめられました。イエス様とペテロの目と目が合った瞬間です。ペテロはその時外に飛び出して自分の罪に思いっきり泣きました。その時のイエス様の愛に満ちた眼差し、それがペテロの心の中にいつもあったんだと思います。そして今、立ち直ったペテロは、あのイエス様の憐れみに満ちた同じ眼差しを持って、この哀れな男を見つめています。つまり、ペテロを通してイエス様がこの哀れな男を見つめているんです。だから彼が目を上げてペテロの目をじっと見つめたとき、それはもはや単にペテロとの人間的な出会いではなくて、イエス・キリストとの永遠の命に至る出会いが始まっていたんです。そのときペテロが言いました。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。彼らはただ単に持ち合わせのお金がないと言っているのではありません。自分の中には本当に何もないんだという信仰告白でもあると私は思うんですね。三度イエス様を裏切った時にペテロはそのことを心底認めざるを得なかったんです。あると思っていた信仰が、あると思っていた勇気が、あると思っていたイエス様に対する愛が何もなかった。まるっきりなかった。自分には何もなかったということを徹底的に思い知らされたんです。私たちはどうでしょうか。自分の中に何とか誇るべきものを見つけてはそこにしがみついて自分の力でまだ何とかなると神様に明け渡すのではなくて自分の力で何とかしようという自我に生きていないでしょうか。私たちはその自我を聖霊によって打ち砕いていただく必要があるんです。自分の中には何もない。神様を愛する愛さえない。人を愛する愛も、そして信仰も、これっぽっちもない。そのことを認めるときに、ただイエス・キリストだけが私たちの希望であるということが分かってきます。ペテロは言いました。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。私にあるものとは一体何でしょうか。ナザレ人イエス・キリストの名です。名というのはその性質と権威を表すものなんですね。だからキリストの名を与えるっていうことはイエス・キリストそのものを与えるということなんです。このキリストの命を受けなさいという招きなんですね。中世の有名な神学者でトマス・アキナスという人がいます。彼がある時教会に行って時の教皇インノケンティウス4世の部屋に入ったところ、 教皇は莫大なお金を机の上に置いていました。そしてそれをしきりに数えていたっていうんですね。で、トマスがそこに入ってきたので、教皇はもう照れ隠しにこう言いました。トマス、今我々は金銀は私たちにはないなんて、もうそんなことを言う必要はないんだ。するとトマスはこう答えました。はい、教皇、さようでございます。その代わり、私たちはもはやナザレ人イエス・キリストの名によって歩けとも言えなくなりました。この逸話は私たちに対する警告でもあります。お金や物があると信仰よりもそこに頼ってしまう。イエスの御名よりも目に見えるものに頼る。そこに信仰の堕落、教会の堕落があります。物を持って、権力を持ってヨーロッパを支配していったあの教会は、もはやペテロが宣言したあの力強い言葉とは程遠い、そのような存在になっていました。私たちはただこのキリストの御名によって生かされ、キリストの御名によって用いていただきたいと、そのように思います。その時に私たちの人々を見つめる眼差しが変わってくる。私たちの人々を見つめる思いが変わってくるんです。先週、教団事務所のスタッフ全員で、この立川教会近辺の地域の人々の祝福、そして救いを祈り、取りなすための祈りの行進を午前中をかけて行いました。4人ずつのグループに分かれてですね、私のこの4人のグループはですね、この隣の健康会館からドンキの方に向けて、そして郵便局を通って、駅の南北のコンコースをですね、渡って往復して、そしてパレスホテル、総合病院を通って、この教会に戻ってくるっていうですね、40分ほどのコースでした。で、普段は見慣れた立川の街並みであっても、祈りながら歩いていくと、そこが全く違う別世界に見えてくるほど、いろんな発見があり、いろんなことを教えられました。で、この立川駅の構内に入ると、皆さんよくご存知のように、そこには数えきれないほどの人々が歩いています。すれ違う一人一人の顔を見ながら、こう祈りました。主よ、この多くの方々は、あなたのことを、本当の親をまだ知りません。どうぞ憐れんでください。あなたのもとにこの人々が立ち返ることができるように導きを与えてください。心の中で、その時は口に出して祈ってましたけれども、祈り始めるや否や、キリストの憐れみの思いが伝わってきて、私はその駅を歩きながら、おえつするように泣いてしまったんです。私自身も祈りながらおえつして歩くっていうことは初めての経験でした。もし私たちがキリストの心をいただいて、キリストの心によって人々を見つめるなら、歩けなかった男が立ち上がる。立ち上がるだけではない。踊り上がって主を賛美する。つまり、キリストの御名によって救いを受け入れ、クリスチャンとして立ち上がる人々がこの地に起こされていくはずなんです。美しの門のところに座っていたこの男の前には、金銀と真鍮に覆われた立派な門がそびえ、その奥には目もくらむばかりの金銀と大理石で飾られた神殿がそびえ立っていました。でも、金銀はこの男を救わなかったんです。神殿が立っているとか、シナゴーグがそこにあるというだけでは、この男は歩くことができなかった。見つめることさえしてもらえなかった。悩める魂が必要としているのは、金銀ではありません。 教会という建物でもないんです。この世の孤独と不安の中にいる人々が必要としているのは、イエス・キリストの愛です。キリストの愛をもって人々を見つめる眼差しです。そして、キリストの心を持ったクリスチャンが差し出す手なんです。イエス・キリストの御名によって、主が今も生きて働く教会、そして本物のキリストの弟子が親しく手を差し伸べ、仕えていくことこそが今求められています。金銀はなくてもいい。絶望の中でうずくまっている人を立ち上がらせてくださる皆が私たちにはある。そう言える教会、キリスト者でありたいと思います。そのために聖霊を求めていきましょう。主よ、あなたの心を与えてください。あなたの心を私の心とすることができるようにしてください。あなたの心を持って人々を見つめ、あなたの心を持って手を差し伸べるものとなることができるように、どうぞ今、聖霊によって私を作り変えてください。そう祈りたいと思います。祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように、心よりお祈りしています。